おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
これカナから出された宿題です。繰り返し言いますが、はい、鬼滅の刃はなぜヒットするのですかと問われまして、そのヒットの原因を探れということで、いろいろ考えたんですが、その時に思い当たったのが縄文なんですよ。
はい。
縄文時代から続く日本人の感性、アニミズム、様々なものに心があるんだ、魂があるんだという考え方。鬼滅の刃で炭治郎が鬼滅隊に入るじゃん。
はい。
入るとき剣の相手は誰だか覚えてる？
え？誰？
炭治郎の剣を強くした。
わかんない。
先生から宿題出されるよね。
はい。
この岩を真っ二つに叩き割ったら合格だ。それで彼巨大な石を真っ二つにするために飛び上がってたじゃん。
石か。ああ、うん、はい、うん。はい。それがつまり。
縄文だよ。
縄文。
うん。縄文は岩に魂があるんだよ。
はあ。
ほうじゃねえよ。
こういうこと。
どこ行ったってしめ縄が巻いてあるじゃない。
はいはいはい、はい。
神だよ、
はい。はい。
岩が神になるっていう。
はあ。縄文か、岩。
うん。
へえ。
縄文って、どこで見つかったか知ってる？
どこ？
うん。
どこ？貝塚とかじゃない？
えらいえらい、思い出した。
大森か。
そうです、そうです。
モースさんが発見したん
です。そう、ああ、よく覚えてる。エドワード・S・モースという海洋生物学者で、東京大学、明治の頃は帝大と言っておりましたが、この人赴任して、新橋から横浜へ列車が通ったんで乗ってて、その時に異様な堆積物を見て、あれはなんだっつんで大森商店街のところ、昔はのっぱらだったんでしょうな、海岸線になった、あそこを降りて貝塚を発見する。
はい。
江戸大森海岸に貝殻の大量堆積、これを発見。これが明治10年、1877年6月のことっていうから、田原坂の戦いやってた頃に発見したんですな。で、この人はこっから貝塚を掘るんでございます。
はい。
そしたら貝殻と一緒にとんでもないものが出てきた。
なんだ？
縄文土器が出てきた。
ほうほうほう。はい。
それもバラッバラに壊れてるんだ。うん。で、その土器も見たら細かい網目が入ってるんですよ。紐の模様がついている。それを英語で名付けて日本語に直すときに縄文土器っていう名称。こっから日本には独特の石器時代、世界に類例を見ない縄文という時代があったのではないかと調べますとですね、面白いことにかな、びっくりするようなものがその大森貝塚から見つかったんですよ。
何でしょう？
人骨。
はい。
人骨がゴミ捨て場の貝殻の中から。それでこの発見が日本人に大ショックを与える。
え、なんで人骨があっちゃいけないんですか？
モースさんの推測だけど、縄文時代人間を食ってたんじゃないかっていう。
そうなんだ。
うん。それでだ。それで日本人はものすごくショックを受けて、
はい、
そのような野蛮な時代があったんだということで、学校の教科書にするときもケムクジャラの縄文人という、
うん、
あの手の描き方になっちゃったわけですよ。
え、そうなんですか？
原始人だから仕方ねえよなって、食い物なかったら人間食っちゃうんだっていう。
はあ。
で、弥生から文明は始まったということで教えたわけだ。
うんうんうん。
ところがな、つい最近です。1970年のこと。とんでもない人が出てきたん。
1970年に？
うん。
はい。
何が出てきたかっていうと、まあ日本各地で縄文の土器なんかが見つかる。相変わらず土器が出てくる。
うん。
それで、その土器をくっつけてたら、火炎土器、ああいう土器が、その火炎土器を見つめて、仰天した芸術家が出てくる。この人が叫んだ。爆発だ！
岡本太郎さん。
岡本太郎さん。いや、本当こう言っちゃごめんなさいね、先生方、はい。申し訳ないけど、冷たく言いますけど、縄文を発見したのは、岡本太郎さんなんですよ。 この人が縄文人が持ってるセンスがただもんじゃないって。ピカソだって褒めてくれるよって言ったの。縄文土器とか。それから、ほら、あの、例の、遮光土器。目を、巨大な目をした土偶。それがバラバラに割れて、動物の骨の間から、人骨も一緒に出てくる。
はい、
人間食った食わない横に置いといて、岡本さんは、縄文には飛び抜けた芸術センスがある。すっごい感性を持っている。ほんで、この岡本太郎さんが縄文を真似し始めた。
はい。
70年。この人が振り仰ぐような縄文土器を作りたいっつって、あの万博会場のあそこののっぱらに、太陽の塔という縄文デザインを。
はい。
これが各国から評判がいいんですよ。すごいすごいって。そんで、かなさん、縄文にまた、注目が。
はい。
で、プラスなんだけども、どんどん、縄文の遺跡が見つかるようになるわ、
うん。
そうすると、とんでもないことがまた、待ってるんであります。
なんだ？
これは明日お話したいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。